We read this statement before.
先ほどもお読みした引用文ですけれども。
And I'm not going to read it again.
まあもう一度は読みませんけれども。
But I am going to show you this one.
これをお見せしたいと思います。
There is a study of history that is not to be condemned.
非難されることのない歴史の学びがあるっていうんですね。
Sacred history was one of the studies in the schools of the prophets.
宗教的な歴史は預言者の学校における学びの一つであった。
In the record of his dealings with the nations were traced the footsteps of Jehovah.
国々と神との関わりの記録の中にエホバの足跡をたどることができる。
As we look at history, in other words,
つまりですね、この歴史を見るときに、
We can see God working.
神様が、そこにですね、手を加えておられるというのを見ることができるんです。
So today,
今日もであります。
We are to consider the dealings of God with the nations of the earth today.
この地の国々にですね、神様が、働いておられるということをですね、私たちは見ることができるようになっているんです。
You know, there are many conspiracy theories.
様々な、まあ、陰謀、理論というのがありますけれども。
People think that the Jesuits control the nations.
まあ、多くの、イエズス会がこの国々をですね、操っているという考えている人は少なくないんですが。
Or that the Roman Church controls the nations.
まあ、ローマ教会がですね、世界を牛耳っていると。
Or that the Illuminati controls the nations.
あるいはイルミナチという、まあ、秘密結社がですね、世界をコントロールしていると考える人たちもいます。
Even the Bilderbergs, a secret society,
ビルダーバーグとかですね、いろんな秘密結社がこの世界を牛耳っていると考えている人がいるわけです。
But friends, they do have their role to play.
確かに、それぞれの、まあ、教会、秘密結社はですね、役割を担っている、いますけれども。
But only as God allows them.
ただし、神様が、許される程度にであります。
That's very important.
これは重要な点ですよ。
God is in charge of the nations.
神様が、まあ、国々をですね、支配しておられます。
If he allows something to happen,
何かが起こるのを神様が許されるならば、
If he allows Rome to rise to power once again,
ローマが再び権力を握るのを神様がお許しになるならば、
It's for his own purposes.
それは神様の目的の、範囲内にあります。
He needs to be able to show the power of God.
神様はですね、ご自分の力をですね、まあ、示すことがおできになるんです。
God wants to demonstrate his power.
神様はご自分の力をですね、実証しようとしておられます。
So he allows Satan to increase his power.
そのためにサタンがですね、勢力をある程度増し加えるのをお許しになります。
Even to the point where it seems overwhelming.
まあ、それはですね、本当に圧倒的なサタンの力がですね、圧倒的に思われる、かもしれませんが。
And when God intervenes,
しかし神様が介入なさるときに、
That reveals his power in a mighty way.
神様のさらなる力がですね、さらに強力なものとして表されるようになるのであります。
And I love to watch what's going on in the world with the nations of the earth.
そういった見方でですね、世界中の国々で何が起こっているのかと見るのはですね、本当に面白いんです。
And I can see things that are developing prophetically because the Bible and the spirit of prophecy has told us about those things.
この聖書、証の海がですね、もうすでに述べて、そこで述べられているわけですから、それに基づいて、この世界中の、国々がですね、予言の中でそれぞれの発展を遂げているのを見ることができるんです。
You can track their progress.
その予言の範疇でですね、その、国々が発展していっているのを見れるんです。
In fulfilling prophecy.
予言を成就するということにおいて。
And you can see that Satan is at work, trying to bring trouble for God's people.
サタンがですね、神の民を悩まそうとしてですね、いろんな働きを熱心にしているのを見ることができます。
And prophecy is being fulfilled every day in different ways.
そして日に日に、各地でですね、予言が成就しつつあるんです。
But all of it is under God's control.
しかし全ては神様の支配のもとにあります。
There are times when the forces of evil are defeated.
時にはですね、この悪の勢力が打ち負かされることがあります。
And I can see that this is because the angels of God are holding back the winds of strife.
そして今現在、神の天使たちが、この嵐のですね、風をですね、押しとどめているのを見ることができるんです。
So if you're paying attention.
Pardon?
If you are paying attention to, to nations of the earth.
そういったことに私たちが注目するならば、
you can see the progress of apostasy and you can see the resistance by the angels of heaven.
廃墟が、発展していく様子、それに、それを押しとどめようとしている天使たちの働きを見ることができるようになります。
Listen to this sentence.
この引用文見ていただきたいんですけれども。
We are to see in history the fulfillment of prophecy.
我々は予言の成就を歴史の中に見るべきであり。
To study the workings of providence in the great reformatory movements.
大いなる改革的な運動の中に摂理の働きを学ぶべきであり。
And to understand the progress of events in the marshaling of the nations.
そして大総統の最後の戦いのために国々が集結することの中に。
For the final conflict of the great controversy.
事件の進行を理解しなければならない。
We can watch the marshaling of the nations.
この国々が集結する様子をですね、私たち今現在見ることができます。
As they arm themselves for war.
国々がですね、もう戦争の準備を着々と進めています。
And it seems that everywhere they are increasing their equipment and battle vehicles.
そして、それぞれの国々がですね、もう、軍事力を、戦いに備えて軍事力を増していっているのを見ることができます。
Their weapons.
その、武器ですね。
Their ammunition.
弾薬。
And their soldiers.
そして、兵力をですね、備えていっているわけです。
And these are all preparing for a final global conflict.
これは、最後のこの世界規模のですね、戦い、戦闘に、備えているのであります。
Russia is very aggressive in the, in Eastern Europe.
ロシアがですね、東ヨーロッパにおいて、精力的にですね、動いています。
Or in Central Asia.
あるいは中央、アジアにおいて。
And the Islamic State is creating problems in the Middle East.
中東では、このイスラム国という勢力がですね、いろんな悪さをしてますよね。
They even executed some two Japanese men.
今年になってからですか、日本人二人が、殺されましたよね、殺害されました。
As well as Americans and some British and some others.
イスラム国に殺害された人たち、アメリカ人、イギリス人、いろんな国の人たちがいますけれども。
And they are making all kinds of war in the Middle East.
中東でいろんなこの戦争を引き起こしているわけです。
Many lives are lost and much misery abounds everywhere.
そのために多くの命が失われ、そしてもう惨憺たるですね、荒れ廃れた状態になっています。
All these things tell us that Jesus is coming soon.
こういったことはすべてイエス様のおいでが近いということを私たちに、語っているわけです。
Same as before. Okay. Huh? All right. God always has a church.
神様は常にご自分の教会を持っておられます。
And that church represents him in the world.
そしてその神の教会は世に対して神様を表す代表者なんですね。
And we need to understand that church.
その教会とは何か私たちは理解する必要があります。
Not always the one that most people see.
ほとんどの人がこの目に見えているですね、教会とは異なるものです。
Usually it is a church that most people cannot see.
それは通常ですね、ほとんどの人が見ることのできない ものであります。It is not the popular
church.
それは決してですね、人気のある有名な教会ではありません。
God's true church is usually unpopular.
真の神の教会というのは通常不人気な教会であります。
And it teaches unpopular beliefs.
そして、まあ、不人気なですね、教えを説きます。
And it's usually hidden from the eyes of most people.
そして通常はほとんどの人の目から隠されております。
And it can only be seen through spiritual eyes.
霊的な目を通してのみ見ることができるようになっています。
And if you want to be part of the true church, you must be spiritual in your heart.
その教会の一員となりたいならば、この霊的な心を持たなくてはいけません。
I think that's very important, actually.
これは本当に重要な点だと思うんですね。
If you think about the churches today,
今日の教会について考えるときに、
the ones that are visible are not spiritual.
通常目に見えるものは、まあ、霊的でないんです。
They are corrupted.
堕落しています。
Most of the Protestant churches are now ordaining gays and lesbians to the ministry of the gospel.
今日ほとんどのプロテスタント教会がですね、同性愛者に牧師の称号を与えています。
The Catholic Church is full of abominations.
カトリック教会ももうこの忌むべきものでですね、満ちております。
Disgusting sins and crimes.
本当に嫌悪すべき罪、犯罪が溢れています。
That continue to come into the press.
そういったこともですね、もう絶えずですね、もうマスコミでも取り上げられて報道されているんですよ。
I had been watching theEmphasis on the sex scandal in the Catholic Church during the reign of Benedict the 16th.
ベネディクト16世がこの在位中にですね、どのようなセックススキャンダルがカトリックで、起こったかということについて注目してみました。
God gave us the opportunity to see the abominations in Rome.For a period of about five years.
その5年間にですね、神様はローマカトリックがどれほど堕落しているかということを私たちに見ることができる機会を与えてくださったんです。
Revelation 17.
黙示録17章を開いてみますと、
describes this evil church.
この邪悪な教会について、邪悪な教会のことがですね、描かれています。
As a woman that is wicked.
これはもう、邪悪な女として描かれているんですね。
A prostitute.
淫婦として、娼婦として描かれています。
And it says in verse 4.
黙示録17章4節を見てみますと、
That the woman was arrayed in purple and scarlet color and decked with gold and precious stones and pearls.
この女は紫と赤の衣をまとい、金と宝石と真珠とで身を飾りとあります。
Having a golden cup in her hand, full of abominations.
そして手には金の杯を持って、憎むべきものと自分の会員の汚れとで満ちているとありますね。
And filthiness of her fornication.
会員の汚れに満ちていると。
This is describing a church.
これこそまさにこの、ローマ教会のですね、描写であります。
Notice the colors, purple and scarlet.
この色に注目してください。紫、赤とあります。
What church uses purple and scarlet?
この紫、赤の色を使う教会って何ですか?
There is only one.
一つしかないんですよ。
The Bible gives a description.
聖書にはそういったですね、描写がありまして。
The Bible does not name names.
その教会を描くときにこれは、まあ、聖書には名指しでは書かれていないんですね。
The Bible doesn't use the term Vatican or papacy or
バチカンとか法王教とかカトリック教会とは書いていません、聖書には。
The Bible describes what it's like.
代わりに、これがどのようなものかという特徴をですね、まあ、描かれているんです。
For a period of time, we saw the abominations of Rome.
そしてある一定期間ですね、私たちこの、ローマにおける憎むべきことがどういうことが行われているか、見ることができたんです。
When Benedict retired and Pope Francis became Pope,
ベネディクト16世が、まあ、退位してですね、フランシスコという法王が新しく選任されましたよね。
The scandals disappeared.
それとともにですね、この16世で、ベネディクトの在位中に起こったスキャンダルがですね、なんて言いますか、かき消されてしまったんです。あんなにこともなかったかのように。
But God had given enough information.
しかし神様は十分に、情報を与えてくださっています。
So that everybody could see the wickedness of Rome.
それは、すべての人がですね、ローマの、で行われている邪悪について見ることができるためであります。
See, God wants everyone to have enough information.
神様は、すべての人が十分な情報を得ることをですね、望んでおられるんです。
So they can make a free will informed choice.
それは、正しい情報のもとに自由に選びができるようになるためです。
Those who continue to serve Rome after exposing its iniquities are going to be partakers of her sins.
ローマのですね、悪が暴かれた後もなおローマに仕え続ける人たちは、
partakers of her sins.
そのローマの罪に同様に預かるものとなります。
So what is the true church?
では、真の教会とは何でしょう?
Jesus had to deal with this question.
イエス様ご自身もですね、このような質問を受けました。
The rabbis said that the hierarchy of the Jewish system was God's church.
ラビたちはですね、イエス様の時代に、このユダヤ制度の階級組織が神の教会であると主張しました。
But Jesus told them that they were the sons of the devil.
ところが、イエス様は彼らはですね、悪魔の子であると言われました。
Yes, the rabbis were the sons of the devil.
ラビたちはイエス様のおっしゃる通り、悪魔の子であったんです。
That sounds like the description of Rome.
まさに、ローマについての描写と似ていますよね。
The rabbis said that no one could be saved outside of their organization.
ラビたちは、この自分たちの組織、ユダヤ教会の範囲以外の人たちは決して救われないと言ったんです。
Rome says the same thing.
ローマも同様のことを言っています。
Today.
今日ですよ。
And there are other churches that say the same thing today.
今日、まあ、同様の、同じことを言う他にも教会がありますけれども。
But in John chapter 9, we read the story how Jesus healed a blind man.
しかし、ヨハネによる福音書9章を見ますとですね、そこでイエス様が、盲人の一人の盲人を癒されるんですけれども、
When the blind man defended Jesus,
盲人だった人がイエス様に癒されて、イエス様を擁護する場面が出てくるんですね。
They disfellowshipped him.
その時、ユダヤの指導者たち、ラビたちはですね、その男、
Jesus?
目の見えなかった人をですね、教会から除名したんです。
And Jesus accepted the worship of a man who had been disfellowshipped.
そしてイエス様ご自身はそのユダヤ教会から除名された、破門された人の礼拝をお受けになったんです。
He even ate with outcasts like Zacchaeus and the tax gatherers and prostitutes.
ザーカイのような酒税人とかですね、まあ売春婦。そういったですね、もう社会ののけものをイエス様は、一緒に食事なさいましたよね。
He told them the kingdom of heaven was for them too.
神の国は彼らのためにも、あるということをイエス様はおっしゃいました。
Even though they had sinned greatly.
彼らが大きな罪を犯したとしてもです。
If they would repent.
もし悔い改めるならば、
They could be part of the true church.
真の教会の一員になれるとイエス様は教えられたんです。
Even if they were outcasts,
社会ののけものであったとしても、
they could be part of the true church.
真の教会の一員になれるというんです。
Connected directly to Jesus Christ.
イエス様と、直接つながることができると教えられたんです。
Jesus even went to visit the Samaritans.
イエス様ある時ですね、サマリア人のところにも訪ねられましたね。
The Jews wouldn't even talk to the Samaritans.
ユダヤ人たちはサマリア人と話もしませんでした。
But Jesus went to their cities.
ところがイエス様は彼らのサマリア人の町へ行かれて、
And he taught them how to be saved too.
彼らもどうやったら救われるかということを教えられました。
God has a church.
神様はご自分の教会を持っておられます。
It is not the great cathedral.
これ引用文ですね。神は教会を持っておられる、それは有名な 大聖堂ではなく、
Neither is it the national establishment.
国家の施設でもなく、
Neither is it the various denominations.
様々な宗派でもない。
It is the people who love God and keep His commandments.
それは神を愛し、神の戒めを守る人々である。
Where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them, Jesus said in Matthew 18.
二人または三人が私の名によって集まっているところには私もその中にいるのであると、また18章20節でイエス様は言われました。
Where Christ is, even among the humble few, this is Christ's church.
キリストは卑しいごく少数の中にさえおられ、これがキリストの教会なのである。
And when we invite Christ to be with us here today,
私たちがこのイエス様を招いてですね、一緒にご臨在くださいと願うとき、
This becomes Christ's church.
ここがキリストの教会となります。
For the presence of the high and holy one who inhabiteth eternity can alone constitute a church.
永遠に存在なさる意図高き聖なるお方のご臨在のみが教会を構成することができるからである。
That's upward look, page 315.
英文のですね、まあ、上を見上げてという本の315ページからの引用でした。
Where two or three are present who love and obey the commandments of God, Jesus there presides.
イエスの名によって2、3人が集まると、イエス様がそこに臨在なさるんです。
It can be in the desolate place of the earth.
地上の人里離れたところ、
In the wilderness.
荒野、
In the city.
牢獄の壁に囲まれている都市の中であろうとも、
With prison walls.
神の戒めを愛し、従う二人または三人が集まっているところでイエスは支配なさる。
The glory of God has penetrated the prison walls.
神の栄光が牢獄の壁を貫き、
Flooding with glorious beams of heavenly light.
神の
darkest dungeon.
神の生徒たちが苦しんでいる最も暗い、地下牢が天の光の輝かしい光線で満ち溢れる。
The saints may suffer. But their sufferings will, like the apostles of old, spread their faith and win souls to Christ and glorify His holy name.
生徒たちの苦しみは昔の人たちのように彼らの信仰を広め、魂をキリストに獲得し、彼の聖なる御名に栄光を期すのである。
Truth will be triumphant.
真理は勝利するのであります。
Truth will always prevail.
真理はいつでも勝利を収めます。
Where Christ is.
キリストがおられるところに。
That is his church.
キリストがおられるところがキリストの教会であります。
I'm not saying that there isn't a place for denominations with present truth.
Pardon me?
I'm not saying there's not a place for a denomination that proclaims present truth.
現代の真理をですね、まあ、主張する、まあ、教派のことを言ってるわけではありません。
But let us never forget, it's not the structureThat makes the church. It is the truth and the Christ of truth that makes the church.
それは教会の建物でもなくてですね、それは、この真理がそこにあるかどうかなんですね。
Yeah. His saints may suffer. Oops, I read that already. Those who hate God's great moral standard of righteousness.
神の義の偉大な道徳的基準を憎む人たちによって、
Should not and will not shake the steadfast soul who trusts fully in God.
表された最も苦い反対は、完全に神を信頼する断固とした人々を揺さぶるべきではないし、また揺さぶらないであろう。
Friends, if you trust fully in God, you are part of His church.
神様に全く信頼を置く者は、置くならば、それは皆さんは神の教会となるんです。
If you obey his commandments,
皆さんが神の戒めに従うならば、
especially the Sabbath commandment,
特に安息日の戒めですけれども、
because that's the special test for the last days.
なぜならそれがですね、終末時代の特別な試金石となるからです。
God will put His peace in your heart.
安息日を含むすべての戒めに私たちが従うときに、神様が私たちの心に平安を与えてくださいます。そして皆さんをですね、神様の教会の一員としてくださるのです。
The church is the depository of the sacred oracles.
教会は神の神聖な真理の保管者と言われています。
The sacred truth for this time.
その時のためのですね、神聖な真理。
The sacred oracles are the word of God handed down through time.
まさしくそれが聖書ですけれども、それは歳月を経て伝えられた神の御言葉であります。
During the time of the patriarchs,
家長時代といいます。旧約時代ですかね。
It was verbal from father to son.
はるか昔、聖書は、御言葉は口頭で、口から口へですね、父から息子へ伝えられました。
Abraham taught the truth to his son Isaac, Isaac to Jacob, Jacob to his children.
アブラハムが息子のイサクに神の御言葉を伝え、息子のイサクがその息子、ヤコブに伝え、ヤコブはその息子たちに御言葉を伝えました。
In the time of Moses,
モーセの時代に、
it became written as well as verbal.
口頭でも伝えられましたし、さらに、書き物としても出来上がりましたね。
God gave the Ten Commandments. He wrote it on stone.
神様が十戒をお与えになり、モーセがですね、神様がその石の板に書かれました。
And Moses wrote five books of the Bible.
また神様の御言葉に基づいて、モーセはですね、聖書の五章を書き表したんです。
That was the beginning of the sacred text.
これが聖書の始まりでした。
Later, the Jewish church
後にユダヤ教会が
had the prophets and wisdom literature along with the Torah.
預言者ですね。そしてトーラ、律法の書っていうのを確立しました。
And while the prophets were with them, that was also verbal.
そして当時預言者も存在して口頭でですね、神の御言葉を伝えました。
The oracles are the principles of truth.That God has given to His church.
神様がお与えになったこの聖書というのは真理の原則でありました。
Sometimes when apostasy has become so bad and intractable,
時折背信がもう蔓延して手に負えなくなってきた時、
God has had to change churches and place His truth on another group of faithful people.
神様は教会を変えて彼の真理を他の忠実な、人々にですね。託さねばならないことがありました。
At least twice in history, God has changed churches.
少なくとも2回神様は教会を変えたんです。
And I think it's very important to understand this.
それを理解することは大事だと私は思っていますけれども。
Because if truth will triumph, it must be in a church that has the truth.
この、勝利する教会というのは、真理を持っている教会でなくてはいけないんです。
When God changes churches,
神様が教会を変えられるとき、
How does he go about getting people to, recognize that he has made the change?
その取り替えがなされたということを神様はどうやって人々にですね、お知らせになるのでしょうか。
You know, people are emotionally attached to a church.
もうすでにですね、もうそのかつて真理の教会と言われた神の教会だった、かつて教会だったところがですね、
But、
愛着を人々は持っているわけです。
But God wants us to understand, when a change takes place, He wants to help them see that change.
しかしその取り替えがなされた時、もう神の教会だったところがですね、もう別の教会に変わったということを人々が理解するように神様は教えられるわけです。
How does He get them to let go of the one church and place their loyalties on the new church?
かつて愛着を持っていた教会を捨ててですね、別の新しい教会に忠誠を尽くす、そういった、変化をですね、神様はどのようにもたらされるのでしょうか。
How does he get them to follow Christ wherever he goes?
キリストが行かれるところどこへでも行くようにですね、神様はどのように導かれるのでしょうか。
When the Jewish church crucified Christ,
ユダヤ教会が キリストを十字架につけたとき、
and stoned Stephen,
ステパノを石打ちの刑にしたとき、
the end of the Jewish church had come.
ユダヤ教会のもう終わりがやってきましたね。神の教会としての。
And it was time to change churches.
それが、神の教会が取り替えられる時が来ていました。
God turned from them because of their persistent rejection of truth.
執拗に彼らが、真理を拒み続けたので、その取り替えがなされねばならなかったわけです。
And he established a new church.
そして神様は新たに教会を設立なさいました。
When the Holy Spirit fell in Pentecostal power, the new church was born.
聖霊の、この聖霊がペンテコステの力を持ってですね、人々に下った時に新しい教会が生まれました。
It was the church of Christ.
キリストの教会でした。
Because they followed Christ.
なぜならキリストに従う人たちの集まりだったから
です。They followed the truth, for Christ is the way, the truth, and the life.
キリストが道であり、真理であり、命であるということ。ことでですね、キリストに従う人たちの教会でした。
So the depository of the sacred oracles had been the Jewish church. Now it was going to be the Christian church.
この、神の御言葉の保管者だった真の教会がですね、ユダヤの教会からキリスト教会へと移されました。
But there was a problem.
しかし問題があったんです。
How was God's true people going to learn where the new church was?
真の神の教会がですね、新しい教会ができたときに、それをどのように知ることができたんでしょうか。
God was not without a solution to this problem.
もちろん神様ですね、その問題を解く鍵をお与えになったんです。
And there are several points that I want to make here about the way that God revealed that He had changed churches.
神様がこの教会を取り替えましたよと、あることを示されたんですね。表されたんです。
First, there was the presence of powerful spiritual leaders.
その第一の要素がですね、力強い霊的指導者の存在でした。
It was obvious that the Holy Spirit was moving on them with miracles and powerful preaching.
様々な奇跡、力強い説教でもってですね、働きを進めていく指導者。たち、これはもう聖霊の力が働いていることが明らかでありました。
These are men who before had been discouraged and humbled and humiliated.
一度はですね、本当に勇気がくじけてですね、なんて言いますか、癒しめられた人たちだったんですけれども、
Now they were bold and strong.
そういった人たちが本当に大胆にですね、
powerful preachers.
力強い説教者と変わっていったんです。
So there were powerful spiritual leaders in that church.
力強い霊的指導者がその教会に存在しました。
Number two.
第二の要素ですけれども。
There was a most earnest study of the Word of God in the search for truth.
真理の探求において神の御言葉の最も熱心な研究が行われました。
These men went back to what Jesus had taught them.
これらの人たちはですね、イエス様が教えられたその教えを、に戻ってみたんですね。
They went back like Jesus had told them to go and study the Old Testament to understand the prophecies concerning himself.
ご自身について予言の理解を得るために、旧約聖書に戻ってみなさい、研究しなさいとイエス様を言われました。
So they studied the Bible.
そこで彼らは聖書に戻ってですね、さらなる研究をしたんです。
Friends, if truth is going to be triumphant, you must study the Bible.
真理が勝利することを経験するためにはですね、私たちは聖書をぜひとも研究しなくてはいけません。
If truth is going to be triumphant in your life,
皆さんの人生において真理が勝利するためには、
or in your ministry,
あるいは皆さんのミニストリー、伝道機関において勝利するためには、
you must know the Bible.
一人一人が自分で聖書を知っていなくてはいけません。
Wash your mind with the Bible continually.
絶えず聖書でもって、この知的にですね、現れなくてはいけません。
Like these apostles did in the time of the new church.
新しく教会が起こった時代のですね、使徒たちのように。
And then they went from place to place.
その上で、この伝道者たちはですね、 各地に散っていきました。
They were traveling preachers.
彼らはですね、まあ、旅する伝道者でありました。
I feel like I'm a traveling preacher
sometimes. 私もそういったような感じがしてますけれども。
They were authoring books or letters to the churches.
そしていろんな教会、設立された教会にですね、手紙や書き物を送っていたんです。
And these were published.
こういったものがですね、まあ、出版されまして、
So these things made them study the word of God because they had to know what they believed.
そのためにはですね、まず真理の御言葉からの研究が、なされて、自分たちのまあ信じていることについての確信を持っていなくてはいけなかったんです。
Number three.
第三の要素ですけれども、
There was the most signal manifest witness of the Holy Spirit.With obvious supernatural support.
明らかな超自然の指示を伴った最も著しい明白な聖霊の証がありました。
It was obvious that the Holy Spirit was empowering them with miraculous power.
奇跡的なパワー、力でもってですね、聖霊が働いているということがもう誰の目にも明らかでした。
You think about those in prison were released while the soldiers slept.
投獄された人たちがですね、夜の間に逃げることができたんです。
There were healings the lame could walk.
歩けない人が歩けるようになったりしたんですね。
The dead were raised.
死人が蘇らされました。
And there were other powerful manifestations of the apostles'supernatural connection with God.
人たちを通して聖霊のですね、著しい力の現れが明らかだったんです。
The Jewish church didn't have that.
そういった力はユダヤ教会にはありませんでした。
And people began to realize that God had moved His church to a new place.
そういった印でもってですね、人々は、あ、神様はご自分の教会を移された、取り替えられたんだなということが誰の目にも明らかになったんです。
The Jewish church was more concerned about studying the Mishnah and the Gemara rather than the Bible.
聖書よりもユダヤ教会はですね、聖書よりもミシュナとかガマラとか自分たちの作った文献の研究に、忙しかったんです。
So the contrast was obvious.
そのもう違いは明らかでした。
The Jewish church was, did not have the powerful spiritual voices for truth like the apostles had.
ユダヤ教会には人たちが持っていたようなですね、力強い真理の証はありませんでした。
All these things made it obvious that God had left the Jewish church and was now with the Christian church.
そういった要素がでもってですね、人々は神様がこのユダヤ教会を去って、新たに教会を作られたんだということがですね、誰の目にも明らかになっていったわけです。
The church of the apostles.
人たちの教会が作られました。
Number four.
まあ、第四の要素ですけれども。
And perhaps the most, one of the most important aspects.
これが最も重要だと言えるかもしれませんが、
God expanded the sacred oracles.
神様はこの真理の御言葉をですね、さらに拡大、広げられました。
Remember that in that time the Bible was the sacred oracles and it was the Old Testament.
もちろん、人たちの時代、初代教会の時代もですね、聖書が、元になっていたんですけども、ただし、旧約聖書だけでありました。当時存在したのは。
But with the new church,
この新たに教会が起こった時代ですね。
God gave them new oracles.
そして、その初代教会の時代に神様は新たな御言葉、聖書をお与えになったんです。
The letters and the writings of the apostles.
それは、使徒たちのですね、書いたもので構成されていました。
Today, what we call the New Testament,
今日私たちは新約聖書と呼んでいますね。
Was added to the Old Testament.
新約聖書が旧約聖書に加えられたんです。
The New Testament did not conflict with the old.
新約聖書は旧約聖書とですね、矛盾する点はありませんでした。
But it added divine counsel.
旧約聖書にさらなるですね、この天からの啓示、助言が与えられたんです。
For the unique and difficult circumstances of the time of the apostles.
この弟子たちのですね、いろんなこの複雑な困難なですね、特異な状況において必要な御言葉がですね、与えられたんです。新たに。
Why was it necessary?
なぜそれが必要だったんでしょうか?
To add more books to the Bible?
聖書、旧約聖書になんで新しいものを加えなくてはいけなかったんでしょうか?
Well, the new circumstances required additional counsel and guidance.
新しい事情がですね、さらなる、増し加えられたですね、勧告、助言を必要としたわけです。
The new church would need the wisdom of those who knew Christ personally.
新しい教会はキリストを個人的に知っている人たちの知恵を必要としていました。
You know what? Do you know what?
皆さんご存知ですか?
We still have that same witness today from the ones who knew Christ personally.
私たちもキリストを個人的に知っている人からのですね、証を今でも持っているんです。
When you read the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John,
マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書を私たち読むときに、
You are reading their own story about how they knew Christ.
彼らがキリストをどのように知っていたかということをですね、その証を私たちは読んでいるんです。
2000 years later,
2000年経った今になって、
We still have the record of these men.
キリストを個人的に知ってた人たちの記録を私たちは読めるようになってるんですよ。
These powerful men.
当時の強力な力強い人たちの証であります。
And it gives us counsel today.
その、彼らのですね、まあ、勧告が、指導が今でも私たちに与えられているんです。
It was another change in churches.
教会においてさらなる変化が起こりました。
This church discovered present truth for their time.
その教会もですね、自分たちの時代のための現代の真理というものを与えられました。
They proclaimed it with power.
その人たちもまた、強力にですね、その真理を述べ伝えることになりました。
You see, the churches had become corrupt.
教会がですね、再び、まあ、堕落してしまっていたときに、
The churches had not advanced with truth.
もう真理の光のうちにですね、前進しようとしなかったんで、停滞していたんです。
And the Protestant churches had especially, stayed wherever their Protestant leaders had left them.
この、かつてこのプロテスタント教会を強力に導いた人たち、彼らの残した真理の範囲内でしかとどまろうとしてたんですね。
They were not willing to move forward with truth.
真理のうちに、光のうちにですね、前進しようとしませんでした。
Because God wanted to advance the light that He wanted to give to His church.
神様は、その光のうちにですね、さらなる光に前進し続けることをご自分のために望んでおられます。
And they refused to follow.
ところが、神の民であった人たちがですね、そのさらなる光のうちに進むことを拒んだんです。
So God had to change churches again.
そこで神様は再び教会を取り替えなくてはいけませんでした。
And he raised up a people to do this.
そのさらに神様の働きを担う民を起こされました。
The early Advent movement had a leadership that was clearly led by the Holy Spirit.
初期の再臨運動において明らかに聖霊によって導かれた指導者が現れました。
There were powerful men and women.
彼らはこの運動を、まあ、先導するですね、力強い指導者でありました。そして明らかにですね、その聖霊によって導かれているということが分かりました。
God was changing churches again, and he had to make it clear who was his church in these last days.
神様がその教会を取り替えようとしておられたときに、それが明らかに誰の目にも分かるように神様は意図されたんですね。
There was also deep Bible study.
その時に深い聖書研究が行われました。
They studied the Old and the New Testament as the foundation of their faith.
自分たちの信仰の土台として旧約聖書、新約聖書を熱心に研究しました。
And they realized that there were some things in the Bible that had been overlooked.
その時にですね、聖書にあるのに見逃されていたことがあることに気づいたんです。
Things like the principles of the sanctuary.
例えばですね、聖所の原則とか。
The true principles of the Bible on the state of the dead.
死者の状態に関する聖書の、聖書が打ち出している原則。
And most importantly, they found their mission, that the mission for the last church on earth was to restore the true worship of God.
そして、この最も重要なのはですね、この地球、地上歴史最後の教会に与えられていたこの使命として、この神の真の礼拝を回復するということでした。
And the restoration of the Ten Commandments in the hearts and minds of the people.
そのために必要なのが、人々の思いと心にですね、神の戒めを、回復させるという働きでした。
There were healings and other miraculous inventions.
再臨運動当時ですね、いろんな癒し、奇跡的な技がなされました。
Just like in the time of the apostles.
使徒たちの時代のように。
And lastly, there was an expansion of the sacred oracles.
そして予言の霊による聖なる信託の発展がありました。
Through the spirit of prophecy.
予言の霊を通してですね。
The spirit of prophecy is just as inspired as Isaiah and Jeremiah and the apostles.
予言の霊、証の御とも今日言いますけれども、エレン・ジー・ホワイトに託された御言葉はですね、イザヤ、エレミア、そういった人、預言者に与えられた霊感と同じものでありました。
God gave the spirit of prophecy to give counsel and guidance for the unique circumstances of our time.
私たちのこの特異な時代、特異な事情においてですね、神様が助言を与えるために、預言の霊、証の御というのが与えられたんです。
And the spirit of prophecy became very important to God's people.
ですから、神の民にとってですね、預言の霊、証の御が非常に重要な意味を持ってきたんです。
So now there was a manifestation of the fullness of the principles of the change in churches in the last days also.
そして、最終時代にもですね、この神様の
change of the church. So God manifested clearly that He had changed churches again.
You're talking about the
talking about now.
Now. 今日神様がですね、教会を変えようとしておられるということですね。さらなる再臨運動が、においてですね、教会を変えようとしているという神様の啓示がですね、明らかにされなければいけないんです。
He manifested it back in the time of the apostles, and He manifested at the beginning of the Advent movement.
神様は、明らかな啓示をですね、印を人たちの時代、再臨運動の時代にお与えになりました。
I find it interesting that today we have many people who are turning away from the spirit of prophecy.
今日私たち、このアドベンチスト教会内でですね、多くの人たちが、この、
予
言の霊、証の御に背を向けてしまっています。
They're doing their best to ignore the spirit of prophecy.
彼らは懸命にですね、この、証の御をですね、無視しようとします。
Or to criticize the spirit of prophecy.
あるいは、証の御をですね、批判しようとします。
They're doing whatever they can to overthrow the very gift that God has given to His church in these last days.
この最終時代のために神様がわざわざお与えになった賜物をですね、彼らは亡き者にしようと懸命になっています。
God gave this gift.
神様がこの賜物をお与えになったんです。
In order to navigate the unique and difficult circumstances of our time.
私たちの時代のですね、特異な、独特な、困難な、事情を乗り切るために与えられたんです。
Well, I think that, we should probably stop there.
Okay.
Because, the next subject is a very lengthy, is also a lengthy subject, and I don't have enough time to, complete that.
まあ、この区切りをつけるためですね、この辺でまあ止めなきゃいけないかなと思ってるんですけれども。
We'll continue with this tonight.
その続きをですね、今晩、お話したいと思います。
I want you to understand how truth has survived through the ages.
各時代各時代、真理がどのようにして生き残ってきたかということをですね、皆さんに理解してもらいたいんです。
And we're laying a foundation for this understanding.
その理解のですね、まあ、基礎を築いていきたいんです。いきたいと思っています。
It's very important to realize that God has always had truth.
神様は常に真理を持っておられた。各時代与えてこられたということですね。理解するのは重要なことです。
And people who believe the truth.
そしてこの各時代、どの時代にも真理を信じる 人たちがいたということ。
And people who live the truth.
その真理に生きた人たちがいたということ。
In every age of history.
歴史上どの時代にもそういった人たちがいたんです。
Including our own.
私たちの時代にも。
And God needs champions of truth today.
そして今日、この真理に生きるですね、チャンピオン、もう勇者たちを神様は、
Just like、
選んでおられます。
Every other age.
他の時代と同様に。
So、may God bless you.
神様の祝福が皆さんに注がれますように。
Take up the task.
皆さんがですね、神様からの働きを担うとき、
To be the witnesses for truth.
真理の証人、証人として立つときに、
so that it can triumph in our times.
私たちの時代に、このような時代にですね、困難な時代に勝利を得ることができるんです。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Our Father in heaven.